Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今週も先週に引き続きまして、滋賀県の長浜市にあります特別養護老人ホームふくらにお邪魔しています。先週お伝えするのを忘れたんですけれども、ふくらも、私たちの社会福祉法人グローが運営している施設の一つで、ボーダレスアートミュージアムの、ともとも社会福祉法人グローの、運営となっています。それをちょっと追加でお知らせしておきます。で、今週も先週に引き続きまして、滋賀県立大学地域共生センター助教の上田洋平さんにもお越しいただいております。上田先生、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週からさらにすごろくのコマが
進んでおりまして、面白いですね。
まだワイワイと進んでおりますが、
ちょっと私、すごろくの中入ってきてよろしいですか。
はい、じゃあ私もスリッパを脱いで入らせてもらって、
これはサイコロは6かそこにキツネが書いてありますんですが、キツネ、キツネってよう出たんですか。
この福山村ではそういう出花が出たってことで聞くけどな。
本当ですか。上田先生、上田先生、ふくらの森の周りではそういうのが出たと聞いたと、三郎さんが今後ろ、先生のちょうど後ろに、
今三郎さんがね、今三郎さんが
森やった
で、このふくらの周りは昔森だった、
うん、そういうふだあの化け物が出たってことや。
化け物、化け物が出た
って。化け物が出た、出たらしい。私ら知らんけどねおじいちゃんがね、
あ、また別のところでも、
あ、
別のところでもまた証言が出てきました。
長子さん、
長子さん、
長子さん、ふくらの森は、
ね、正面から、ふくらの森はどうやったかで教えても
らって、はい、私は前からはいいけど、滋賀だけですけど、来てからの、ここに大目が丘に森林があるやつで、日帰りで大目長岡三里がある、
三里を
これを買ってきましたや、とここまで来たらもう真っ暗、
真っ暗で
森で
帰るのにな、怖かった、
怖かった。
走って
このふくらの、
何かにその中で何かに出会ったことないですか。
ふくらの森で何かに出会ったことある。
この私は
追いはぎ、追いはぎいましたか皆さん。
ないね。
なるほどね。
追いはぎにも泡なんだ。
ほんでここの開口はあの見ない私出した、
開墾を村の人たちで開墾した、
ここ綺麗にするの、ここを、ここを、
そうですか、
建てるのに、
これでみんながしてくれたで、ここ、こんなに明るなったんだな。
その時には蛇が出てきた、
蛇が出た
蛇が出てきたですか。そうですか。
マムシもね、ああそう、ありがとうございます。ありがとうございます
。生まれたところで、滋賀なきゃで、私
は。長子さんは滋賀らきなん
です。長子さん、嫁入りしてきはった。
八島に嫁入りしてきたんやね、はい、滋賀らきから。
滋賀らきから嫁入り。
八島さん、そうそう、お嫁に行ったところがどこだったんでしたっけ。
八島から八島へ行ったん
です。八島さん、ああ、お寺に。
寺、お寺です。
ね、
はい。
お見合いでお寺のご親族さんになった。
そうです。
ああ、そうですか。
お見合いってじゃあ自分の好きな人と結婚するわけではなかった。ない。
見合い結婚。
見合い結婚。昔は見合いだったと。
なる
ほど。じゃああれですか。そのデートなんかしないで。
この方への子を紹介してもらって。
紹介してもらって。
うん、だって相手の
嫌って言えないんですか。
いや、言おうと思ったら言えるやろ。相手がないで、やっぱお前探さんなの。
ああ、そうですか。
じゃあ、会うまでどんな人か全く分かんないんですよね。かっこいいかどうかも分かんないんでしょ。
出会うまで。
かっこいい悪い言うてられようかやな。
すいません。本当ですか。
まあまあ、言うてくれやる人がええんよ。
ああ。うん、
こういうというようなもんやな、うん、あ、まあ、今みたいに出会いみたいなのってあるかやな、
あ、
なるほど。
あ、本当ですよね。今三郎さんにどうやってお嫁さんもらったか聞いてありますね。
今さんやっぱ名古屋立てて、うん、世話しまでな、
世話してもらって、
そうそうそう、
紹介
か、紹介、うん、最初に出会った時はどうでした。
あ、結構気に入った
の、まあ、助けたでな、うん、ほんまの嫁さんもらうな、うん、楽しみだよ、
楽しみね。
そうそう、楽しみだよ。
いいお嫁さんに当たったですか。
うん、そう、まあ、よう思わない、そうね。
そう思わない、
そう思わない、そう、なるほど。すごいいっぱい、
えらいスゴロクから変なところに行きましたな。、は
いはい、いっぱいお勉強になりました。
続きをどうぞ。
はい、はい、まだまだスゴロクはゴールまで、あのゴールのふくらまでまだまだ続きますが、今度はこのふくらの所長さんであります山口美幸さんにも入っていただいてお話を伺いたいと思います。この地区の、ね、地図を用いたスゴロクって、去年先ほど、今村さんに去年受けた研修をきっかけに作ったというふうに聞きましたけれども、取り組み始めて、まあ、1年は経たないんでしょうかね。
どう、そうですね、
作
る1年はまだ少し経ちませんけども、
はいはい、
まあ、改装法というと福祉で一般的にあの昔使っていた日用品のものとかをの写真であるとかをもとに、これはどんな時に使ったというふうなことで、まあ、膨らませていくやり方が一般的だったので、それかなと思っていったら、実際にはあのこう地図、こう真相絵図というような形で、思っていたのと全然違ったので、まあ、最初は難しかったなというような印象で報告を聞いたんですけども、それをまあこういうふうにアレンジしながらあの地図にしていく中で、あの、まあ、思った以上にこう皆さんの関心が高くなったのにまず驚きました。で、まあ、デイサービスの方のアクティビティというのはどこもいろいろ課題があって、メニューでまあ苦労されているところもあるとは思うんですけども、やっぱ機能に応じてあの個別的なことが今関わりとしては中心になっている中で、この取り組みを見ているとどの方もやっぱ参加できる、やっぱそのネックにあるのはやっぱ自分の地元であるというところらへんがあの親しみがあったり興味をそそるのではないかなというのを思っていて、それからいろんな話が今日も含めて引き出せて私もちょっと驚いています。で、送迎なんかに行かせてもらうと、
あ、そうか、この前デイサービスだから毎日送り迎えされるわけですよね、はいは
い、送迎のバスとか車の中で、これこの前茹でた道やでとか、そういう話があの出てって、今まであまりそういうことをおっしゃらなかった方もあの言ってくださることで、あ、そうなんかって、職員も知らないことをまた教えてもらえるということで、まあ、受け身であった利用者さんがたくさんお話をしていただくことで、まあ、参加できるということはすごくメリットがあることやなというふうに思っています。
さっきも、まあ、何度も今村さんが出てきますけれども、はい、利用者さんから逆に教えてもらってということで、普段施設に来たら利用者さんはあのケアされる側の人で、支援者はケアする側の人ですけれども、そうだけじゃない関係性がなんかこれでまた生まれている感じが、ね、
そうですね、
感じ取られたんですけれども、
はい、 おっしゃるようにやっぱり受け身という形になってしまうので、うん、してもらうされるという形なんですけども、例えばこれは参加させてもらって逆に職員にこんなことやれってことを教えて伝えられるっていうので、それが結構皆さんの中では生き生きされている表情で出てきたりとか、声も少しより大きく、普段喋ってあるよりも大きくような感じもしますし、全員がこう参加できることがすごく楽しいかなというふうに思います。またどんどんこれが広がっていけば話題も増えていくのではないかなというふうに思っています。
そういえばこのスゴロクも、はい、今みんなでスゴロクをしていますとは言ってましたけれども、はい、まだまだ開発途中なんですよ ね、 なんかさっきもいろんな構想が、
はい
はい、なんかこれをもっと線で仕切って駒 を、ね、増やしてとか、
はい、
1回休みの場所増やそうかなとか、
ね、はい、なんかもう池にはまったから1回休みとか、たくさん松茸が取れたからちょっとそれで2つ3つ前に進めるとか、そういうことも入れていくと楽しいかなというふうなことも今話しているところですので、はい、まあ、皆さんが興味を持ってもらうことが一番ですし、これからもどんどんどんどんとこう楽しめるような形に進めていければなというふうに思います。はい、
山口さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
スゴロクが行われていた会場とは別のところに移動してきまして、上田先生とこの先週今週と体験したふくらデイサービスでのスゴロクについて振り返りたいと思います。
はい、
上田先生スゴロクの真ん中にいて、いろいろ皆さんからこう、
いやそうですね、四方八方からお話が降ってきたのですごい場所でしたね。
お人が、まあ、最初は割とシーンとするけれども、どなたかが話し始めると、うん、いろんなところで、ね、
そうですね、そういう意味ではスゴロクをしてるんだけどもバレーボールをしてるというか、お話のボールが話題が一つ出ると、はい、みんなの中でこっちからあっちへ、今日も嫁入りの話なんかが出てましたけれども、
非常になんかお勉強になりました。ね、そうね、今回のあのスゴロクが、うん、一人の職員が受講した、
はい、
まあ、回想法の勉強だと思っていったら、上田先生が考え実践しておられる新章絵図にまつわる研修会で、まあ、講師の先生は上田先生ではない方だったということなんですけれども、はい、まあ、そこで回想法っていうと従来、うん、その昔の懐かしいミシンだとかお鍋だとか釜だとかを見て思い出される記憶を引き出していってっていうことだと思うんですけれども、はい、うん、そこで出会った五感体験をもとに、
うん、
なんかいろいろ話を聞いていくということに、
はい、
まず職員は衝撃を受けたみたいなんですね。運動レクにするためにその地図をスゴロクにしていくっていうような形
で、ね、はい、サイコロを投げるというような動作が
はいはい、はい、ね、そう美しいということなんでしょうね、はい、というふうに慕ってていったんですけれども、うん、先生が普段いろんな地域で取り組まれている新章図法によるふるさと絵屏風みたいなことと、はい、まあ、今回ふくらで行われているスゴロクの、まあ、今もまだまだ出来上がったものではなくて、はい、作り途中だということでしたけれども、どのようにこうスゴロクを見ておられますか。
まさにその現在進行形で、うん、どんどん作られていく、
うん、
その行為そのものが多分この方法スゴロクというやり方は面白いんだろうなというふうに思いますね、うんうんうん、今日も
現在進行形
サイコロを振って、
はい、
そして例えば3の目が出て3つ進んで、
はいはい、
その駒は自分の、うん、作った駒で、
あ、そうですね、それぞれオリジナルなんですね。
屋号が書いてあったり、
はい、お名前の記し方が、はい、その人が好む、まあ、ニックネームの人もいれば、ね、今言った屋号の方も、
だからそういう駒を動かして3つ進んで、
はい、
止まったところでまさに立ち止まって、
は
い、そしてこの場所でどんなことがあっただろうかっていうのをみんなで思い出して、
うん、
で振り返る、
うん、
というこの時間がおそらく非常に重要
なるほど
なんだろうと思うんですね。
はいはい、あ、なるほど。そしてさっきの施設長さんが今その場に泊まって、まあ、みんなでふと立ち止まってここでどんなことがあって振り返るのと同時に、
はい、
まあ、この地域のことなので現在も存在している場所のことで、送迎の話ありましたね。送迎途中で、
はい、
あの時話したのこのことなんだよ、みたいなことがまた、
はい、
展開しているっていうのを聞いたんですけども、
面白いですよね。だから、うん、職員さんが今度は送迎の中で、うん、あちょっと待った今日スゴロクで出たあの場所はここなのよっていうようなおばあさんが、うん、例えば言うと、うん、それを知ることで、うん、今度は職員さんがケアをする、ね、職員さんたちが、うん、その通所しているあるいはあの利用していらっしゃる人たちの、
はいはい、
生活日常生活の空間についての理解っていうのは非常に深まっていくっていうのは、はい、この所内っていうか、ね、
はい、
施設内でのケアにも非常に生きてくるのではないかなと思いますね。
あ今のその先生の、まあ、普段のケアにも生かされていくんじゃないかということで、
はい、
まあ、ちょっと半ば強引だよですけれども、すごく自分が現場にいた頃につながった、はい、つながったというか、うん、あの考えたことにつながったんですけども、うん、あのまあ、自分は知的障害のある人の施設で知的障害のある人を支援していて、普段はまあ利用しその施設を使っている利用者さんとして対応しているわけですけども、はい、まあ、アルブルトみたいな作品を作っている人に出会うと、うん、その作品を通してまたその人の別の生活してきた姿を知るみたいなことが、はい、さらにまたぐるっと回ってくるとその人を支援するところにもつながってくるっていう感じとすごい今リンクして、うん、ピッと思ったんですけれども、そうですね、
まさにスゴロクはそれを本当の世界の、うん、世界というかその地図として生きていらっしゃる場の地図として再現していくわけですから、うん、あの非常にそういう意味ではさらに具体的に、うん、あのつながる部分が大きいんじゃないかなと思いますね。
あのスゴロクを今後いろんなところに生かす方法として先生となんかアイデアとか、
まあ、一つすぐに浮かんだのは、はい、ここに子どもたちがいると非常に面白いだろうなというのは思いましたね。
はい、というのは、
だから例えば子どもたちがいつもこういう施設に来るとおばあさんいつまでもおじいさん長生きしてねって言ってなんか
プレゼント、はい、よくある光景ですよね。
そうすると
おばあちゃんたちもうんうんっていう、
そう所長も言ってらっしゃったかもしれませんけど、
はい、受け身、はい、
何か受ける側なんですけども、はい、今日なんかももうさっきの状況からみんな職員も含め私も教えてもらうっていう、はい、そういう立場になっていく、うん、でそれを子どもたちがそういうふうに来た子どもたちにおばあさんたちがすごろくを一緒にやりながら伝えていくっていうことができると非常に面白いんじゃないかな。例えば同じ地域から来た子なら、うんうん、ここで話を聞いた、うん、例えばあの山では松茸がたくさん取れたんだという話を聞いた、
うんうん
うん、じゃあ帰る時に同じ山の横を通ると、
はい、
さっきの草原のと同じで、あ、うん、あの山の、
うん、松茸があって、
うん、あそこで松茸が取れたんだってねっていうような関心がつながるかもしれないですよね。
そうか、教えを受けたと同時にまた自分も得する側にもなるということなんですね。
そうやってつながっていくものはあるだろうなと思いますね。
なるほど、
うん、成長するスゴロクというか、うん、
成長するスゴロク、いいですね。
だからゴールって本当にあるのかしらっていうね、そういうスゴロクなんじゃないかなと思います。
面白いですね。ゴール、今日はなんとなくゴールしてましたけど、本当のゴールはあるんだろうかみたいな、
スゴロクになる。スゴロクのね、制作にはゴールがない。
ない、面白いですね。はい、あ、じゃあ、あの、今後も、あの、ずっとこのふくらのデイサービスのスゴロクは追っていきたいと思います。上田先生のスタジオ豆腐から含めて4週にわたってありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
社会福祉法人グローの田畑でした。2週にわたり長浜市にあります特別養護老人ホームふくらからお届けしました。社会福祉法人グローの田畑和江でした。
そろそろお別れの時間です。長浜市特別養護老人ホームふくらでのすごろくの取り組みいかがだったでしょうか。かなりこう後半になるにつれてですね、盛り上がっていってる様子が、わかるかと思います。嫁入りの話とかですね、見合いの話などもねしてましたよね。そういったまあお話から改めてこのすごろくというものがですね、まあ、老人ホームという現場で行われている意味について、上田洋平さんと現地レポーターの田畑和江さんがお話をされてましたが、とても興味深いお話、こう進化するスゴロク、といったお話がありました。つまりスゴロク自体は上がりっていう形で まあ、終わるわけですよね、どこどこから始まりどこどこへ行くっていう風な形でも、その時その時スゴロクで自分の駒が止まるたんびに記憶を語り出される、方々がおられるわけですね。それを、現場のスタッフの方がノートに書き留める。そしてまた次にスゴロクをやるときにはそのエピソードが書き込まれたりイラストになったりとかしてスゴロクがどんどんどんどん進化していくんですね。そういった形で一つのまあ記憶というものをみんなで共有できるメディアとしてスゴロクがあって、そのことが老人ホームの中だけじゃなく今後子供たちと共有したりとか、していくことによってさらに広がっていく可能性があるんじゃないかというようなことを、改めて、2人の振り返りのトークからも感じた次第です。さようなら、浅田渉でした。